今回は大きく2つの質問でございます。なかなかですね、物価の高騰が止まりません。10月に、衆議院選挙も行われまして、石破内閣も発足をしました。少数与党でですね、こととばかりに、各党がいろんな施策を打って出してき、来ております。我々もその動向をですね、注視しながら、いろんな意見を反映させていきたいと思っておりますし、また、執行部の皆さん方とですね、切磋琢磨して、意見をぶつけながら、一騎士の一戦にしたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ですね、予算委員会もちょっとラジオで拝聴しておりましたが、なかなか景気対策のことを各党の皆さん方も、それぞれ重点的におっしゃっておられました。中でもですね、時給1500円にするぞという話もございます。それに伴って、賃金の上昇ということもございます。なかなか一気にはできないんだろうなと思いながらも、私たちもですね、事業所があって、市民があって、そして、壱岐市役所もあると、そういう中で、暮らしていかなければいけないがですね、市民の方々がどういうふうな、暮らしをしながら、これから壱岐に住んでいくのか、また移住者がどういう目を持って壱岐市を見ていくのかというのも踏まえて、本日は市内の経済対策について、質問させていただきたいと思います。主にはですね、塚本部長が答弁されるとは思いますが、先を見据えて人口減少の方にも触れていきたいと思っています。やっぱ屋台もねですね、市民の方々も必要ですし、人口が減っていくとおのずとマーケット市場もですね縮小していきます。そうなると稼ぐ力もありながらも稼げないと、やっぱり島から世界を見ながら稼ぐ力をつけていかないと、これからの生き死はないんだろうなと思います。第4次総合計画の中にも、盛り込まれておりますが、プラス7銭ということでですね、どういった内容なのかということも合わせて聞きながらいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日経済対策については実際5つほどの質問をさせていただいております。毎回ですね、質問の内容が薄いながらも答弁はすごい膨大にいただいております。本当に感謝をしております。今日もですねちょっと長くなるかなと思いますが、分かりやすい答弁の方をよろしくお願いいたします。それでは1つ目ですね、コロナ禍の時に、結構、商品券の販売等ですね、プレミア付きの商品券の販売とか、ペイペイに関する割引とかというのがありましたが、現在のこの物価高で消費が低迷する、また12月においてはですね、もうちょっと遅いんですが、年末商戦が入ってきますし、お金もよく動く時期でございます。それを見据えてまた来年2025年も早々から値上げの話も出ております。そんな中で具体的なですね、対策、商品券とか、他にないかなと思います。で、市内経済を循環させるにはやっぱ、市内通貨、商品券が一番得策だろうと思いますが、そういう考えはあるのかどうかということ。そして2つ目がですね、消費の核となる各地区のまちづくりの現状、これは市長の公約でもございます。現状、どうなっているのかどうかということをお尋ねいたします。そして3つ目ですね、この市内経済の市場を維持するには外貨を稼ぐ方法も必要であります。この外貨というのは今回は、本当の外貨ですね、インバウンド、観光産業に出してのインバウンドを寄与したいと思いますので、本気で取り組む気があるのかどうかということと、これからの展望ビジョンはということをお尋ねをいたします。そして、市場を維持するには人口減少ですね、これはもう多分いつの時代も人口減少と言われておるかなと思うんですが、これは引きの課題ということです。そして雇ってある事業者の方への支援対策、またその中でも事業承継、家族間承継だったり第三者承継だったり、 というのもございますので、その辺の具体的な支援策があるのかどうかということもお尋ねをいたします。そしてですね、第4次総合計画の中にもありました、2050年も人口2万人を維持するという目標の根拠を教えていただきたい、プラス7000の根拠を教えていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
山内豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。塚本企画振興部長。
5番、山口議員の市内経済対策についてのご質問にお答えいたします。一つ目の具体的な対策の考えはあるのかについてのご質問にお答えいたします。まず本市での物価高騰に対する経済対策を申し上げますと、本年2月に生活物資高騰の影響を受けた市民生活と市内経済活性化を目的に、プレミアム率 50% 発行総数7万セットの生活応援プレミアム付き商品券発行事業を実施し、その財源を国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用したことから、本市の負担が少なく費用対効果の大きい事業が実施できたものと捉えております。現在議員の言われる通り、全国的な物価高が続いておりますが、この物価高への経済対策に対し、市の単独予算活用による実施には限界があり、また限られた予算の中では実施効果も小さいものとなるため、国による経済対策に期待しておりましたが、11月29日に国の補正予算が閣議決定され、電気・ガス料金の補助再開や住民税非課税世帯への給付金など物価高への対応に3兆3897億円が盛り込まれておりますので、補正予算の成立後、具体的な内容が分かり次第、活用可能な範囲で効果的な経済対策の実施について検討してまいります。次に2つ目の消費の核となる市内中心部のまちづくりの現状についてのご質問にお答えいたします。議員のお考えの通り、市内において中心部のまちづくりを行うことで、そこが消費の核となり、ひいては地域経済の活性化につながるものと考えており、平成29年には壱岐市商工会主導による壱岐市郷野浦地区商店街活性化プラン策定の取り組みが行われた経過もございます。またこれまでも壱岐市商工会やそれぞれの商店街においてさまざまな自主的な取り組みが行われており、本市の経済発展及び産業振興に大きく寄与していただいております。今後も当事者であり、一番状況を把握されている商店街の皆様と市も一体となって前向きに検討してまいります。次に3つ目の観光産業インバウンドの質問にお答えいたします。地域経済の活性化を図るため、外貨を稼ぐ観点から観光産業は極めて重要な産業と捉えております。特にインバウンド観光客の誘致は市内経済の循環を強化するための重要な施策の一つと考えております。現在市内の観光客延べ数については、新型コロナウイルス感染症拡大以前の令和元年度に対し、昨年度の実績で約9割程度まで回復しております。しかしながら今年度はその水準を若干下回っており、依然として厳しい状況です。特に国内観光客の回復が遅れている現状を踏まえ、外国人観光客の誘致により、コロナ禍前の水準まで観光客数を回復させることが必要と考えています。具体的には、昨年度壱岐を訪れている外国人観光客延べ宿泊者数のうち、38% の中国、17% の台湾、10% の韓国と、中国、台湾、韓国から多く来島している実績を踏まえ、市長自らトップセールスを行うなど、東アジア市場を中心に注力するとともに、今年度より加盟した西のゴールデンルートアライアンスを通じて、福岡市をはじめとする西日本、九州を訪れる外国人観光客が壱岐へ足を伸ばしていただけるよう、広域連携によるプロモーション活動を強化してまいります。また、同アライアンスがターゲットとしている欧米豪の高付加価値旅行者に向けた観光資源の発信にも積極的に取り組み、 壱岐ならではの自然や歴史文化を活用した体験型観光や地元の食材を生かしたグルメなどの魅力を発信することで観光産業のさらなる発展を目指してまいります。さらに外国人観光客を受け入れるための体制強化にも取り組んでまいります。具体的には外国人観光客を誘致するため旅行会社の視察旅行の実施や多言語対応の観光パンフレットの整備、観光関連事業者のおもてなし研修など進めていきたいと考えております。将来的には壱岐が国内外の観光客にとって訪れる価値のある島として選ばれるため観光資源の磨き上げを図り、観光産業が壱岐市全体の経済の好循環をもたらす基盤として機能するよう努めてまいります。次に4つ目の後継者対策について、後継者対策への支援についてのご質問にお答えいたします。中小企業白書2024版によれば、全国の経営者年齢のピーク、最も多い層が2000年には50から54歳、2015年には65から69歳、2023年には50から74歳と幅広い年齢に分散しており、経営者年齢が70歳以上である企業の割合が3割と過去最多になるなど高齢化が進展していることがわかります。また2023年の後継者不在率が 54.5%、 休廃業解散数は増加傾向で過去最多となり、そのうち黒字廃業比率が半数を超える状況となっております。壱岐市においても全国と同様に事業者の高齢化後継者不足が進展していることから、市としても2021年4月1日に開設された長崎県事業承継引き継ぎ支援センターとの情報共有や連携を強化しているところであり、当センターによる承継にかかる支援が行われております。本市での承継支援への取り組み状況ですが、就職支援業務担当の地域おこし協力隊による当該事業者とのマッチングによる第三者承継の実現、また雇用機会拡充事業による第三者親族内承継の後押しを行っております。事業承継に対する相談につきましては、資金繰りや財産親族間のことなどデリケートな部分や経営面の部分の内容が多く、ノウハウを持った専門家でないと対応できないため、市へ相談があった場合には当センターをご案内するなどつなぐ役割を行っておりますが、さらなる対応強化のため関係機関との連携を図ってまいりますので、事業承継をお考えの事業者の方につきましてはぜひご相談をお願いいたします。壱岐市の活性化人口減抑制のためには、今後後継者対策事業承継がさらに必要重要となってまいりますので、第4次壱岐市総合計画に初めて事業承継引き継ぎ支援センターや商工会等の関係機関と連携して、事業承継雇用人材の確保などの支援に取り組み、経営基盤の安定に努めますという具体的な取り組みとして明記したところです。具体的な内容については、これまでの雇用機会拡充事業の積極的活用に加え、高齢化イコール廃業とならないよう第三者承継を含め事業承継が円滑に進むための施策を、長崎県事業承継引き継ぎ支援センター壱岐市商工会等の関係機関との協議を行い進めてまいります。次に5番目の2050年人口2万人維持のご質問にお答えいたします。2050年に人口2万人を維持するという目標は、本市が平成27年度に策定した人口ビジョンにおける2050年の目標値19,729人を踏まえており、人口ビジョンの継続性を持たせつつ、本市において現在の行政サービスや医療、公共交通などの生活必需サービスを維持し、市民が幸せを実感できる暮らしの基盤となる人口規模の目安として2万人という目標を設定したところでございます。目標年度を2050年としたのは、令和5年度に公表された国立社会保障人口問題研究所の最新の将来推計人口が2050年までの推計値として新たに公表されたことに合わせております。本市は日本全体よりも早いスピードで人口が減少しており、 この2万人という目標は、国立社会保障人口問題研究所の2050年の推計人口1万3199人という数値を大幅に上回る挑戦的な設定ではありますが、今後さらに移住・定住施策等を強化し、減少スピードを緩やかにするとともに、人口が減少しても豊かに暮らせるまちづくりの両面に取り組むことにより、改善の余地があると見込んでおり、高い目標ではありますが、単なる理想ではなく、実現可能な目標として設定しております。以上でございます。以上。
山内議員。
はい。はい、骨子しか変えてない通告に対して、詳しいご答弁ありがとうございます。一つ一ついきたいと思いますが、まあ、商品券ですねというか、具体的な対策ですね。まあ、補正予算が成立してからの話になるかと思います。ただ準備は必要かなと思います。実際もう以前、この前ですね、12月1日に虹色商工祭というのがございまして、そこでもプレミアム商品券をですね、販売をいたしました。250セットを準備して、すごく長蛇の列ができてですね、お買い求めできなかったというお客様もおられました。ただこれに関しては、まあ、商工会が主催でやってますので、商工会の事業所のみでしか使えない、いわゆる限られた商店でしか使えない商品券でしたが、まあ、あれだけ多くのお客様が見えるということはやっぱり需要があるということですので、得策だろうと思います。ぜひですね、いろんな各種商品券が壱岐市からも出てまいりましたが、なかなかこう面白いような内容の商品券だったり、まあ、地産地消も商品券だったりです、ね、いろいろしましたが、まあ、そういうこともですね、勘案しながら経済対策に対して、適用されるような、経済対策を打っていただきたいと思います。これは物価高騰等々ですね、全国的に言われてますが、これを発動するさあやるぞっていう、そう指針とかっていうのはですね、もし企画振興部長の中である、あるのかどうか、今が発動時期だ。まあ、コロナの時はですね、もうあれはもう世界的なパンデミックでしたから、もやもやないというのもありますし、まあ、経済が止まってしまう。今回は物価高騰に対しての、私の提案なんですが、これを、まあ、経済対策を発動しますよとかという、そういう指針とか根拠等はですね、明確に示されてあるのであれば、ちょっと教えていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
塚本企画振興部長。
山内議員のご質問にお答えをいたします。コロナ禍におきましても、緊急経済対策会議を開きまして、各方面のご意見等を伺っております。それから、その発動、実施の時期というところでございますけれども、なかなかその単独での事業実施が困難となりますので、そこは国のですね、補正予算等を活用しながらですね、実施することになろうかと思いますが、今回の補正予算についてもですね、話もだいぶ出ておりますので、内容が分かり次第ですね、早急に取り組んでいきたいと考えております。
山内議員。
はい。はい。ぜひとも、前向きな検討をよろしくお願いいたします。市民の方ですね、プレミアがつくということは待っておられますので、一番特効薬のある対策だと思いますので、多分お買い物とか行かれても、全てがこう上がっているというのはもう身に染みて感じると思います。市民の方も同様でですね、身に染みて感じていると思いますので、できるだけ早い段階で分かればですね、補正予算の内容が分かれば、打っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次ですね、その消費の核となる、街づくりの問題なんですが、だんだんですね、郊外商店の郊外化というか、大型店がですね、郊外に出店を しております。なかなかその、もともと消費の核の屋台物であった町部がですね、寂しくなってきているのが現状でございます。これは人口減少、 後継者不足等々も考えられるんですが、やはりあの私的にはですね、まあ、五野良町出身ですから、五野良の町と共に育った人間です。昼間行くと、1人か2人しか歩いてないという現状を見るとですね、どうしても寂しい思いに、苛まれます。市長も同じかと思います。そこで市長はですね、五野良に関しては病院を核とした町づくりを推進しますよということをおっしゃいました。各地区にですね、特化した、公約を打って出ております。まあ、天神ビッグバンと言われるのか、まあ、今回壱岐市ビッグバンみたいな感じになってくるのかなと思いますが、皆さんですね、町部の方はやっぱ待っておられますね。いつそういうふうになるんだろうと、まあ、現状を維持するのか、もしくはその新しく、町づくりを創生するのかという点で、やはりどういった対策を、対策というかですね、どういったお考えで、打って出ていくのかなというのを、知りたがっております。まあ、五野良町の方、まあ、五野良の町部の方から以前ですね、駐車場問題が多分要望として出されたと思います。なかなかその、まあ、予算的には厳しいということでした。まあ、それはしょうがないなと思いますが、やっぱり域の中では、車社会です。で、観光される方もレンタカーを借りる方がほとんどと、で車を持って来られる方もほとんど、やっぱ車を止めるところがなければ、そこに市民が集まるわけもない、人が集まるわけもないということだと思います。もちろんその町部に関してはですね、大型バスが止めるところなんか まずないと、そういう意味で、何を町づくりをするのかなというのが、大前提の疑問でもございますので、まあ、財源の問題あります。ただもしですね、財源があったときに駐車場問題を解決できるのかどうかということを、ちょっとこれはちょっと市長 のお口から、お答えいただきたいと思います。できるのかどうか、まあ、できないならできない なぜできないのか、そういう多分原因理由があると思いますので、その辺もちょっと教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
篠原市長。
山内議員のご質問にお答えさせていただきます。まあ、先ほども商品券の話もありましたけども、やはり今特効薬、まあ、対処策としては非常に重要だと思っておりますが、まあ、対処策と合わせて改善策といいますか、その両面が必要だというふうに思っております。まあ、そういった中で、改善策、まあ、今まで、国も含めてですね、なかなか、まあ、さまざまな政策を打ちながらも効果が、まあ、出にくい、まあ、それだけ、まあ、難しい問題だというふうに思っております。でそこで、まあ、議員もおっしゃったように、やはり、まあ、大きな取り組みを行いたい、まあ、壱岐新時代とも言ってますけども、隣の福岡はですね、天神ビッグバンで、年間8000億円ぐらいだったかと思いますけども、まあ、経済効果が出ていると。でまた長崎市においてもですね、100年に一度の、まあ、改革ということで、まあ、民間の企業による1100億円ですかね、による、まあ、町づくりと、まあ、壱岐市としても、まあ、離島ではありますけれども、そういった、まあ、新たな手法も取り入れてですね、大きな、まあ、取り組み、まあ、パラダイムシフトではないですけれども、それを取り組むべき時期に来ていると、まあ、思っております。で、その中でですね、やはり4つの、まずは町ごとに、先ほど お話もありましたけれども、その特徴を生かした町づくりというのをやっていきたいと。で今の現状といたしましては、それぞれですね、部長級の皆さんにプロジェクトチームの、まあ、リーダーになっていただいて、だいたい月1回ですね、集まって今検討を行っているところであります。でそこの中でまた市役所内でその部長をリーダーにしてプロジェクトチームを作っております。で、まあ、山内議員もおっしゃるようになかなか簡単なことではありませんので、まずは市役所内部でどういうことができるのかというのを検討しながら、できれば今年度中にですね、ぜひ市民の皆様に発表して、そこからまさに壱岐新時代の第一歩ということで、市民の皆様と一緒に検討しながら考えていきたいというふうに思っております。当然五野良に関しましては、商店街活性化プランというのが先ほどお話もありましたけどあったんですが、そこでいろいろと分析もされてありますので、この辺も当然活かしながらですね、 でやはり、まあ、町づくりを行政だけで、やっても、まあ、ここの商店街プランにも書いてあったんですけども、まあ、欲しいものがないとかですね、魅力を感じないとかいうのがすごく多く回答であっております。そこはやはり商店街の皆様とも商工会ともですね連携して、お互いにやれること、それぞれでやれるところを進めていかなければいけないというふうに考えているところでございます。で駐車場につきましては、まあ、1億5000万円ほどかかるというところであります。で今の現状の、まあ、数においてはその中央の駐車場ですかね、郷の浦の今整備しました、あそこで、まあ、足りるというような計算なんですけども、そこはやはりもっとこう来てもらうようにするとかですね、先ほどの郷の浦の、まあ、町づくりに合わせて、検討していきたいというふうに思っているところでございます。以上です。
以上、
山内議員。
はい、はい、まあ、町づくりの構想が見えてきたなと思います。ただ商店街活性化プランとかっていうのがいつできたかというのはちょっとさっき言ったことがありましたが、すごい勢いで時代に流れていってますね。でその時に応じたものをするのか、それともこう先を見据えて今やっていくのかということは大事だと思います。私は本当後者の方だと思ってます。先を見据えてやらないといけないというのもございますので、後継者がですねその町の中に、どれだけいるかどうかということと、やっぱり先人たちのですね、思いが詰まったものでしょうから、そういう思いも承継をしながらやっていってほしいなと思います。まあ、部長の方々もプロフェッショナルでしょうから、期待をしておきますが、ぜひですね、まあ、行政が主体でやる、まあ、叩き台として出していただくということだろうと思います。やはり作っていくのはそこに住まれている方々、そこで商いをされる方々ですので、そういう方に、いち早くこうお示しをしていただいてですね、共に、一緒に作っていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。駐車場問題ですね、これ喫緊の課題だと思っておりますので、どうぞ前向きに、お願いいたしたいと思います。はい、それで、次ですね、観光産業の面なんですが、まあ外貨を稼ぐ方法ということで、まあ、インバウンドに本気で取り組む気はあるのかと、ちょっと上から目線的に本当申し訳なかったですけど、答弁の内容を聞いててですね、多分一番長かったかなと思いますので、多分本気だろうなと思います。それからよく分かりました。ただ中にですね、その、まあ、東アジア圏中心にやるというご答弁もありましたが、一方で西のゴールデンアライアンスで、まあ、欧米の方ともやるという、もう多分ですね、受け入れきれないと思います。域の事業者の方々もちょっとまあ、ご提案なんですけど、いろんなですね、インバウンドに対する、まあ、講師を招いたりとかすること、今まで結構されてきたと思うんですね。ただそれをこう情報だけポンと出すんじゃなくて、逆に今度逆にですね、まあ、インバウンドに強いホテル、民宿、旅館と、まあ、飲食店だったり、あとはお土産屋さんだったりと、まあ、そういうところですね。要するに必ず立ち寄るところというのを、逆にこちらから示してあげてですね、どうですかと、インバウンド対応できますかと。例えば言語化対応で、もう全然日本語を知らない外国人の方が来られた時にどういう対応ができますかということを、逆にこちらからお願いしてはいかがかなと思います。一気にどんどん100人200人来るわけもなくですね、まあ少ないパイで最初は来るんでしょうから、だんだんそこで、まあそこを事業所を逆に募ってですね、そこからの波及効果で横に広げていくっていうのはどうかなと思います。急にそのインバウンドの講習会がありますからどうですかって言って来ました、で帰ってこういうことがあったよ、まあ、できるわけもないんですよ。でそういう施策がある、そういう手続きがどう必要だとかということもできないので、やはりこっちからですね、こう点と点を結んで一つのものに仕上げていくという方向性を持ってインバウンドには取り組んでいただきたいと思います。ただインバウンドに関してはその外国人観光客の方が、まあ、実質ちょっと少ない ていうのも現状です。で、本当にそこにプラス何人っていうことを目標設定されてあるとは思うんですが、そうするならばしっかり受け入れ体制を作った上で、やっていただきたいと思っておりますので、その辺はちょっとどうかご検討していただきたいと思います。ただですね、西のゴールデンルートアライアンス、すごいこのちょっと、ネットも出てますけど、そうそうたるメンバーが、おられます。理事の中で篠原市長もおられますので、いろんな情報が入ってくるかと思いますですね。せっかく、大手間もかけて、入ったんですから、身のあるものにしていただきたいと思いますと同時に、やはり僕はもう毎回言いますけど、ターゲットを絞った、インバウンド対応していただきたいと思いますので、これに関してはどうぞよろしくお願いいたします。ただ忘れてならないのが、やっぱおもてなしの、観点は日本人のお客様も一緒ということで、手薄にならないような、配慮をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと、4つ目ですね、人口減少対策の中で、事業承継のお話もありました。これ中小企業庁のですね、ホームページには結構、M&A とかマッチングに関しての支援は結構書いてあるんですが、バシー独自としてはなかなかその呼び込めないというのも現状です。で、現在ですね、雇用機会拡充事業もされてありますが、それと同時にふるさと就職支援事業補助金というのが多分壱岐市にはあると思うんですね。それで UI 単社は7万円と。で、事業所に関しては月2万円の24万円ということで、雇用保険に入るのが大前提だということもありますので、その辺のですね、ちょっと改善をちょっと考えてはどうかなと思います。要するに家族関係事業所系だったら親子でもいいというなれば、これ現行に浸透以内になっていると思うんですけど、親子間の事業所系で帰ってくるっていう方に対しての補助は今後考えられないかどうか。ただそこに関しては雇用保険の構成要件がですね、家族間だともう満たさないということになってますので、その辺のちょっと調整も必要かと思います。ぜひですね、人口減少の問題も踏まえて、後継者対策も踏まえた上で、ふるさと就職支援事業補助金に関してはですね、ちょっともう一歩踏み込んだ対応をしていただけないかなと思いますけど、ご答弁いただけますでしょうか。
塚本企画振興部長。
山内議員のご質問にお答えをいたします。まず親族間の承継等につきました、雇用機会拡充事業でもそういったことをする、計画をするというところになりますと、審査のですね、ポイントとかも上がるようになっております。それからふるさと就職支援事業につきましては、確か来年で10年目の節目を迎えるような形になっておりますので、その中で制度のですね、制度設計についても検討する必要があろうと思っておりますので、今議員がおっしゃられたようなことも踏まえましてですね、検討してまいりたいと考えております。
山内議員。
はい、ぜひ特効薬のあるような、ものをですね、やっていただきたいと思います。ただ簡単に事業承継と言いましてもですね、そこの事業に魅力があるのかどうか、採算ベースはどうなのか、いろんなこと細かい問題も諸課題もあると思います。贈与とかですね、相続税に関しては国の補助もございますが、やはり親の方がすぐ継がせる覚悟があるのかどうかと、そしてその、家族かなと継ぐ覚悟があるのかどうかというところの話だと思います。まずもってですね、その辺もやっぱりこう市場の規模がどうなのかとかということも問題になってきますので、やっぱりこれも人口減少の問題と合わせまして、取り組んでいかなければいけない問題だと思ってます。そうなればですね、やっぱり魅力のある事業者、魅力のあるマーケットでやっぱり事業を行うということは大前提ですので、まちづくりですね、その辺観点も踏まえた上で、ご検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、最後ですね、1個目の最後の、人口2万人維持の、根拠はということです。 挑戦的な設定というふうに、ご答弁いただきましたが、確かにそうだなと思います。ただですね、まあ、最上位計画ですね、プラス7000ということなんですが、私はキープ2万でよくないかなと思うんですね。もう減っていく前提で話は進んでいる、まあ、これ現実味があるんですけど、このまま2万人をキープしていくっていう、まあ、今の段階をずっと継承していくという方が、まあ、移住者にしろですね、 UI 担当者にしろ、息は1万3000人減っていくんだ、そこから7000人も増やすんだ、増やせるのかなとかっていう、まあ、いろんなこう懸念材料になるのかなと思います。まあ、簡単なことなんですけど、私はそういうふうに思ったなというのがあります。ただいろいろ答弁聞きましてですね、まあ、全然根拠が全くないわけではなくて、しっかりとした走行計画の中の、まあ、最終段階というかですね、2050年ですか、先の話ですから、まあ、見守りたいと思いますが、やはり7000人を増やすとなると本当にもうこれですね、まあ、生産年齢人口を増やすのか、もうリタイア組を増やすのか、まあ、いろんなところに、注目されていくとは思いますが、これ全体の人口を増やすという理解でよろしいんでしょうか。すみません、再質問お願いします。
塚本企画振興部長、
山内議員のご質問にお答えをいたします。まあ、プラス7000のところで、まあ、社会増ですかね、社会増減、それから自然増減ございますけども、社会増は、まあ、転出転入になりますけども、まあ、そこの転出を減らし転入を増やすというところ、それから、自然減につきましては、まあ、出生数を増やして、まあ、死亡の方を、まあ、減らしていくというところなんですけども、まあ、そこはもう人口の構成から見ますと、もう、高齢者の方が率がもう、40% 近くなるようなところでございますので、まあ、その辺も踏まえましてですね、やはりその20代から40代のですね、子育て世代、ここをですね、まあ、移住定住世代がございますので、増やしていきたいと考えております。まあ、全体的にですね、その増やすのかというところでございますけども、もちろんそれもございますが、今言いましたですね、その年代のところでですね、子育て世代のところを増やしていくのが、まあ、結果として、効果があるのではなかろうかと思っております。以上でございます。
山中
はい、はい、分かりました。20代から40代の、メインのところを増やすものが、目標だということです。はい、ですね、見守っておきたいと思いますので、もし何かあったらお尋ねもしますし、こちらから提案もしていただきたいと思いますので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。はい、最初の質問は、これで終わりにしたいと思います。次です。五の原図書館についての質問をさせていただきます。以前ですね、新しい図書館の建設計画が旧五の公立病院跡地にあったと思います。まあ、そこで試掘調査もあって、防災が出るのかなと思ったら、まあ、いろんな問題が出てきまして、そこではなかなかできなかったということです。そしてコロナ禍も経ながらですね、建設計画は、未だ、まあ、生き残っているのかどうかということと、本当にもうこれはもう白紙に戻ったのかということを質問をさせていただきたいと思います。まあ、聞いた話ですね、来年度の計画で、移転の話があるというふうに伺っております。そうなった理由ですね、とあとそうなった場合の今の五の原図書館の、利活用の方法、そして移転候補先を選定した理由というのをお尋ねをいたします。よろしくお願いいたします。
梅田教育次長。
山内議員の五の原図書館についてのご質問にお答えをいたします。五の原図書館の移設につきましては、令和元年12月に壱岐市立図書館整備基本計画をお示しし、その中で旧壱岐公立病院跡地を整備に適した場所として検討をしておりました。その後令和3年度の予算編成にあたり関連予算の検討をしておりましたが、財政基盤確立計画を推進していく中で整備については一旦先延ばしの判断がされたところでございます。また同時期に 公立病院跡地につきましては一部が休憩者地特別警戒区域および警戒区域に指定されたこともありまして、財政面だけではなく候補地についても課題が生じたことから、建設についてはストップとなり現在に至っているところでございます。お尋ねの計画は白紙になったのかにつきましては、旧公立病院跡地への建設に関しては白紙になったとお理解をしておりますけれども、図書館の現状と課題に対する考え方や図書館の目指す方向性については計画を尊重していくこととしております。まあ、そのような中、まず1点目にお尋ねの移転を考える理由としましては、施設が抱えるさまざまな課題を改善する時期に来ていると判断しているからでございます。現行の郷奈良図書館ではご承知の通り、駐車場スペースが少なく館へのアクセスが不便であること、何よりバリアフリー対応となっていないこと、また館内が狭く読書、勉強、イベント等を行うには広さが十分でないこと、そして増えていく蔵書を保管する場所も不足していることなど多くの課題がございます。以上のようなことから利用者数が伸び悩んでおり、利用者の高齢化も進んでいることを考えると、現地での運営には市民サービスとして大きな問題があると認識をしているところです。仮に移設するとなった場合の現施設の活用につきましては、まずは図書館施設として必要な機能を残すかどうかといったこともあろうかと思いますし、建物を共同利用されている壱岐市商工会様とも必要な協議を行いたいと考えております。2番目にお尋ねの移転候補先でございますが、移転については検討を始めたところでございまして、まだ決定しているわけではございません。ただ検討にあたりましては、当然なるべくお金をかけずに、かつ先ほどの各課題を解決できるような場所で考えたいと思っております。今後民間の委員さんも参画いただいております壱岐市図書館協議会での意見も踏まえながら慎重に進めてまいりたいと考えております。
以上。
山内議員。
はい分かりました。そうですね、確かに、今の商工会の横の施設では利便性というか、まあ、利用者に優しくない、施設だなと思いますし、私も結構図書館利用するんですが、なかなか手狭でですね、まあ、本も読みにくいし、読みにくいというか読みにくくないでしょうけど、まあ、借りて帰ればいいんでしょうけど、ただやっぱりまあ、その場で読みたい、まあ、資料とかですねありますので、私は移転は、大賛成でございます。ただ移転に関してもやっぱり重要な十分な広さも必要でしょうし、やっぱり利便性、駐車場の問題とかもあるでしょうし、さっきおっしゃられたバリアフリーの問題もあるかと思います。その辺をしっかり勘案した上で、もう候補先ほぼ多分決定しているとは思うんですけども、やっていただきたいなというのを思います。で、建設計画の方なんですが、まあ、旧公立病院跡地ですね、はもうちょっと厳しくなった、白紙より白紙になったということです。ただ6月会議あたりからですね、市長も変わられて、新庁舎の話も出てきておりますので、移転、まあ、その間は移転をすると、まあ、新庁舎の中に複合施設として入れる、まあ、要するに市民が出入りしやすいような新庁舎を作っていくような形で図書館を入れるというのも一つの案ではないかと思いますので、そういう、まあ、お金がかからない方法だと思います。最善の方法でですね、やっていただきたいと思います。あと図書館協議会のこれも今後の開催予定とかっていうのが分かればちょっと教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
村教育次長。
はい、お答えいたします。図書館協議会については今年度7月5日に第1回を行いまして、次回は1月10日に第2回の会議を開く予定としております。その中で郷奈良図書館の現在の状況等も踏まえながら今後どうしていくかというところの協議も行っていきたいと思っています。
議長。
山内議員。
はい、はい、図書館の方にね、定められておりますので、しっかりと尊重されてやっていただきたいと思います。まあ、移転先がですね、しっかりした適した場所であるならば、本当に夢の話かもしれませんが、新しい庁舎ができるまではそこで、やっていただいて、 新庁舎ができるときには図書館の施設も組み込んで建設にですね組み込んでいってほしいと思います。これは私からの要望ですのでぜひお願いしたいと思います。はい、まあ、図書館ですね、まあ、本を読まれる方は、まあ、デジタル化してますがやっぱりこう活字を読むということはすごい大事ですね。まあ、いろんな歴史書もたくさんありますので、その辺の活用も踏まえて新しい図書館の話ではなくですね、図書館の継続持続可能な図書館としての役割をできるように今後しっかりと見守っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。図書館協議会の皆さん方にもですねそういう話をぜひ、言っていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ちょっと3分前ですが私の一般質問を終わります。ありがとうございました。